ちょっと想像してみてほしいんですけど、
はい、
あなたは今絶対に失敗できない重要な契約交渉の真っ只中にいます。相手の要求はかなり厳しくて、もう話し合いは完全に平行線なんですね。
まあビジネスではよくある胃が痛くなるシチュエーションですよね。
ええ、本当に。で、この時私たちの大半は何とか戦って勝つか、あるいは妥協して何かを諦めるか、その2択しかないって考えがちじゃないですか。
そうですね、ゼロサムゲームみたいに捉えてしまいます。
でももしここでの最強の戦略が満面の笑みでその場から立ち去ることだったとしたらどうでしょう。
ああ、なるほど。私たちは無意識のうちにどちらかが勝ってどちらかが負けるっていう限られた世界観に縛られちゃってますからね。
まさにそこなんですよ。いつも知識のアップデートを欠かさないあなたのために今日も最高の資料を用意しました。
ええ、
もしあなたが表面上は成功したはずの交渉の後になぜかどっと疲れ果ててしまった経験があるなら、私たちが普段使っている標準マニュアルのどこかが壊れていることにもう気づいているはずです。
確かに何か違和感を感じている人は多いでしょうね。
ですよね。今回私たちが深掘りしていくテーマは、あの第4の習慣、ウィンウィンを考えるの抜粋なんですが、
はい、
よくある妥協案とか一時的な交渉テクニックの話じゃないんです。人生と人間関係のルールを根本から書き換えるウィンウィンという総合的な哲学についてです。さて、これを紐解いていきましょうか。
よろしくお願いします。そもそもなんで私たちが日常的に強力に失敗してしまうのか、まずは私たちの行動の根底にあるパラダイム、つまり私たちが世界をどう見ているかっていう根本的な枠組みから探る必要がありますね。
あー、パラダイムのズレ。これについて資料にすごく象徴的なエピソードがあったんですよ。
え、ありましたね。
ある会社の社長が、うちの社員は自分のことしか考えてなくてチームワークが全くないって頭を抱えているんです。
社長としては深刻な悩みですよね。
でもその社長室の壁にはマネージャーたちの顔写真が係争場に見立てて貼られていて、グラフのゴールの先にはなんと勝者1名だけが行けるバミューダ女工の豪華なポスターが飾られているんです。
はは、それはひどい。ここで非常に興味深いのはその社長の抱えている矛盾の構造なんですよ。
矛盾ですか？
ええ、彼は社員に対してアイデアを共有し合うっていう協力という果実を求めていたんですよね。
そうですね。
でも彼が実際に組織に植え付けて一生懸命水をやっていたのは競争という根っこだったんです。
これって一つの花に大きく育ってくれって言いながら別の花にだけジャブジャブ水をやっているようなものですよね。
まさに根っこを変えずに実になる果実だけを変えることなんて不可能です。この社長は誰かが勝てば誰かが負けるっていうウィン・ルーズのパラダイムを持ったまま表面上の言葉だけで協力を引き出そうとしていたわけです。
なるほどな。
私たちが人間関係を築くとき無意識に選んでいるパラダイムにはこのウィン・ルーズの他にもいくつか代表的なものがあるんです。
はい、どんなものですか？
例えば全員が勝者乱れる第三の案を探すウィン・ウィン、
はい、
とか、あとは自分が負けて相手を勝たせるルーズ・ウィン、それからお互いが損をするルーズ・ルーズなんていうのもありますね。
いや、ちょっと待ってください。話を遮って申し訳ないんですけど。
はい、何でしょう？
そのウィン・ルーズ、誰かを任すのがダメなのは直感的にわかります。でも、自分が一歩引いて相手を勝たせるルーズ・ウィンって、そんなに悪いことなんですか？
と言いますと？
特に日本の社会なんかだと、空気を読んで平和を保つために自分が折れることっていい人になるための処世術としてむしろありなんじゃないかなって思うんですよね。
ああ、多くの人がそう誤解して自己犠牲を美徳だと追い込んでいるんです。でも心理学的に見ると実はルーズウィンはウィンルーズよりも立ちが悪いとも言えるんですよ。
立ちが悪い？自分が我慢すれば丸く収まるじゃないですか。
一時的にはそう見えるかもしれません。でもルーズウィンには自分自身の基準やビジョンが一切ないんです。ただ相手に合意をして自分の本心や信念を押し殺しているだけですからね。
まあ言われてみれば
人間の感情って口に出さなかったからといって消えてなくなるわけじゃないんですよ。押し殺された不満や怒りは胸の奥底に未解決の感情としてどんどん蓄積していきます。
なんだか嫌な予感がしてきました。
これが限界を超えるとやがて呼吸器系や神経系の心身症という形に体に現れたりするんです。あるいは抑圧された感情が全く関係のない些細な出来事に対して異常なまでの過剰反応として爆発したり、
うわー、それは怖いですね。心当たりのある人も多そうです。
さらに恐ろしいのは、相手を打ち勝とうとするウィン・ルーズの強気な人間は、自己犠牲を厭わないルーズ・ウィンの弱気な人間が大好きだっていう事実です。
食い物にされちゃうわけですね。
ええ。ただ搾取される関係になるだけで、そこに健全な相互依存なんて絶対に生まれません。
なるほど。自己犠牲のルーズ・ウィンは心身を壊すし、競争のウィン・ルーズも長期的にはお互いが潰し合うルーズ・ルーズになってしまう。じゃあ、もしどうしてもお互いが勝者になれるウィン・ウィンの解決策が見つからなかった場合、私たちはどうすればいいんですか？
そこで登場するのは、ウィン・ウィンをさらに一歩進めた究極のセーフティーネットなんです。
セーフティーネット？
ええ、それがウィン・ウィン・オア・ノー・ディール。つまり、2人が心から納得するウィン・ウィンの形にならないのであれば、今回は合意しない、取引しないことに合意するという強力な概念です。
ああ、ここからは本当に面白くなるんですが、資料にあった小さなソフトウェア会社の社長の話、最高ですよね。
ええ、あのエピソードは素晴らしいです。
彼ら、銀行と大きな契約を結ぶ寸前まで行ったんですよ。でも、新しく就任した銀行の頭取がシステムの変更に難色を示したんです。
土壇場でのちゃぶ台返しですね。
そうなんです。法的には、すでに約束されていた8万4千ドルものの契約を強要することもできたのに、その社長は自ら、それなら今回はやめておきましょうってノーディールを宣言して契約を白紙に戻したんですよね。
普通の感覚なら、せっかくの売り上げでってパニックになるところですよ。
ええ。でも結果としてどうなったかというと、その潔い対応に感銘を受けた頭取から3ヶ月後に連絡があって、なんと24万ドルっていう元の3倍近い規模の契約になって帰ってきたんです。
これがノーディールの持つ真の力なんですよ。もし法的な権利を盾にして無理に契約を押し通していたら、一時的な8万4000ドルは得られるかもしれません。
はい。
でも頭取の心の中には不満が残って、長期的な信頼関係は完全に破壊されていたでしょうね。初めからノーディールを選択肢として持っていると、相手を何とか操作しようとする執着から解放されて、圧倒的な精神的余裕が生まれるんです。
これってビジネスだけじゃなくて人間関係やデートと全く同じですよね。
デートですか？
ええ。お互いのためにならないって分かっているのに、ここまで付き合ったんだからって無理に悪い結婚を推し進めるより、今回はご縁がなかったですねって笑って別れる方が、将来もっと良い関係を築ける余裕が生まれるじゃないですか。
なるほど、すごく面白い例えですね。本質は全く同じです。別の事例として、ある家族のコーラスグループの話も思い出します。
ああ、お母さんが仕切っていたグループですね。
そのです。長年母親が曲目から衣装まで全てを決めて指導していたんですが、子供たちが成長して反発し始めたんです。関係が悪化しそうになった時、母親はウィンウィンをノーディールを提案しました。
お母さんから提案したんですね。
ええ、全員が心から楽しめる案を探そう。もし見つからないなら、無理にコーラスを続けるのはやめて、別の方法で家族の時間を楽しもう。
ノーディールを提示して、子供たちのプレッシャーを取り除いたわけだ。
そうなんです。すると、無理に親の言うことに合意しなくてもいいんだって分かった途端、子供たちの態度が劇的に変わって、防御の姿勢を解いて、逆に自由にアイデアを出し合い始めたんです。
へえ、面白いですね。
最終的に全員が大満足する見事なウィンウィンの合意に達しました。ノーディールという選択肢がもたらす精神的な自由と安心感こそが、クリエイティブな第三の案を生み出す最高の土壌になるんです。
プレッシャーを取り除くことで逆に相手の心が開くんですね。でも、そのノーディールをさらっと言える余裕とか、お互いのための第三の案を本気で探す姿勢って、口で言うのは簡単ですけど、小手先のテクニックじゃ絶対に実行できないですよね。
おっしゃる通りです。
どうすれば私たちはそんな成熟した姿勢を持つことができるんでしょうか？
そこがまさに今回のテーマの核心部分です。ウィンウィンを生み出すには、コミュニケーションの技術以前に、人格という強固な土台が必要になるんですよ。
人格ですか？
具体的には、誠実さ、成熟さ、そして豊かさマインドの3つです。特に深く掘り下げたいのが、ハーバードビジネススクールのサクセネアン教授が定義した、成熟という概念ですね。
成熟？大人になるってことですか？
教授は、成熟を相手の考え方や感情に深く配慮しながら、同時に自分の気持ちや信念を恐れずに言えること、と定義しました。
うんうん。ちょっと待ってください。 私たちは普段、優しい人は厳しい人ではないって二者択一で考えがちですよね。ウィンウィンを目指すということは、単なる何でも聞いてあげる優しい人になるわけじゃないってことですか？
ええ、全く違います。実は、誠の真のウィンウィンタイプの人は、相手を打ち勝とうとするウィンルーズタイプの人より2倍も厳しいと言えるんです。
え、2倍も厳しいんですか？
はい。相手の痛みを理解し、相手の身になる共感力、つまり思いやりを持つと同時に、それに流されることなく、全く引け目を感じずに自分の立場を主張する勇敢さも必要だからです。
なるほど。
思いやりだけでもルーズウィンになってしまうし、勇気だけでもウィンルーズになってしまう。この反相反する2つを高い次元で両立させるのが松井塾なんです。
深いですね。そしてもう一つの鍵が豊かさマインドですよね。これ自分の胸に手を当ててハッとさせられたんですけど、
ええ、
世の中の評価とか富とか愛情って一つのパイをみんなで奪い合っているって考える欠乏マインドの人って、他人の成功がまるで自分の失敗や損失のように感じてしまうんですよね。
そうなんです。なぜ私たちがその欠乏マインドに陥りがちかというと、子供の頃からの環境が大きく影響しているんですよ。
環境ですか？
学校の相対評価システムとか、スポーツの勝敗、偏差値とかですね。私たちは誰かが勝つためには誰かが負けなければならないっていうゼロサムゲームの世界で育ってきました。
確かに常に順位をつけられてきました。
だから密かに他人の不幸や失敗を望んでしまうんです。自分の手柄を奪われるのが怖くて、自分より優秀な人を遠ざけて、自分の言うことを聞くイエスマンばかりを集めたがる。非常に恐ろしいですが、至るところで見られる現象です。
そこから抜け出すにはどうすればいいんですか？競争社会の中でどうやって豊かさマインドを持てって言うんでしょう？
視点を根本から変えるしかないですね。豊かさマインドは、世界には全員に行き渡るだけのものがたっぷりある。パイは一つではなく、みんなで協力すれば大きくできる、と考えるパラダイムです。
パイ自体を大きくする。
ええ。これが心の底から腑に落ちていないと、他人の成功を心から喜んだり、利益や評価を分かち合うウィンウィンの解決策なんて到底探せません。
まずは人格を磨くことが全てのスタートなんですね。でもここで一つ大きな疑問が湧くんです。
何でしょう？
たとえ個人の人格を徹底的に磨いて、相手との間に分厚い信頼関係を築いたとしても、自分が属している職場や家庭のルール自体が間違っていたら、結局人は動かないんじゃないですか？
ああ、なるほど。
個人の精神論だけじゃ現実は変えられない気がするんです。
これを全体像に結びつけると、まさに今あなたが指摘したシステムと実行協定の重要性に行き着くんですよ。
システムですか？
ね、どれだけ個人の人格や関係性が育っても、それを支える構造、つまり評価や報酬の仕組みがなければ、ウィンウィンの文化は定着しません。手段を細かく管理するのではなくて、望む成果、結果に目を向ける協定を結ぶことが威力を発揮するんです。
ああ、資料にあったある大手銀行の管理職研修の例が強烈でしたよね。
はい、あれは分かりやすい例ですね。
もともとは研修生を会議室に押し込めて、マニュアル通りに手段を細かく管理する6ヶ月間のプログラムだったんですよね。それを目標と評価基準さえクリアすれば、いつ終わってもいいし、お互いに教え合ってもいいっていう結果重視のウィンウィン実行協定に変えた。
そうです。そうしたらどうなったか。彼らの心理に劇的な変化が起きました。
ええ、
それまでは隣のやつより良い点を取ろうと競い合っていた研修生たちが、共通の目標に向けて自発的に協力し合い始めたんです。優秀な人が遅れている人に教え、グループ全体で猛烈なスピードで課題をこなしちゃって、
6ヶ月かかるはずの研修をわずか5週間で終わらせてしまったんですよね。経営陣が信じられなくて、もっと難しい課題を追加しても、それすらチームワークであっという間にクリアしてしまった。
ええ、彼らはもう誰かを蹴落とす競争相手ではなく、同じパイを大きくする仲間に変わっていたんです。不動産会社の事例でも同じメカニズムが働いていましたね。
800人の営業マンのうち、上位40人だけが豪華な旅行に行けるっていうキャンペーンの話ですか？
そうです。典型的なウィン・ルーズのキャンペーンでした。これだと残りの760人は最初から諦めるか、上位の足を引っ張り合うしかないんです。そこで会社はシステムを変えて、自分の設定した目標を達成した人は全員旅行に行けるという絶対評価に変えました。
その結果、翌年には800人全員が目標を達成して表彰されて、会社全体の売上が爆発的に伸びたんですよね。まさに黄金の卵がザクザク生まれたわけだ。
小売店の事例でも同じですよ。売り場主任が自分の売り上げばかり稼いでいた問題に対して教育するのではなく、主任の給与を部下の売り上げに連動させるシステムに変えたんです。
報酬システムを変えただけで一夜にして解決しちゃったんですよね。
ええ。どれだけチームワークを大切にとことまで唱えても、システムがウィン・ルーズを評価するようになっていれば、人はシステムに従います。協力してほしいなら協力が報奨されるシステムを作らなければならないんです。
これ壮大なビジネスの話ばかりに聞こえるかもしれないですけど、実は家庭でも全く同じなんですよね。あなたも家族の誰かを細かく監視してお互いにストレスをためていませんか？
日常的な対立は家庭にも多いですからね。
16歳の娘さんの車の使い方について、親子の間でウィンウィン協定を結んだ話がありましたよね。親がいちいちガソリンは入れたとか、今日はどこに行くのって手段を監視するのをやめたんです。
はい。
その代わり、車を使う目的、提供できるお金などのリソース、日曜日にメンテナンス状況を報告する義務、そしてルールを破った時には車を取り上げるという結果を最初に明確に合意した。
当事者を細かい指示から解放して自由と責任を与える、これが実行協定の素晴らしいところです。親は監視するストレスから解放されて、娘は自分で管理する責任感を持つようになったんです。
いちいち口うるさい管理者になる代わりに、最初にお互いが納得する実行協定を結んでみる、これ今日からすぐにでも試してみる価値大いにありますよね。
ええ、どんな小さな人間関係からでも始められますよ。
つまりこれは結局どういうことなのか、今回のディープダイブのミッションに戻りましょう。
ウィンウィンとは、その場しのぎの妥協案や都合の良い交渉テクニックではありません。それはまず、誠実さと成熟さを備えた人格から始まります。
はい。
その豊かさマインドをもとに、相手との信頼関係を築き、何を達成するかという明確な実行協定を結ぶ、そしてそれを裏切らないシステムとプロセスを設計して初めて完成する、非常に総合的でパワフルなパラダイムなんです。
これを実践すれば、あなたも他人を自分の思い通りにコントロールしようとする精神的な重圧から解放されます。そしてあなた自身と関わる人すべての潜在能力を驚くほど引き出すことができるわけですね。
その通りです。パラダイムを転換する勇気さえ持てれば、想像以上の結果は後から必ずついてきます。
さて、今日のお話の最後に少し想像してみてほしいんです。私たちの社会で究極のウィン・ルーズのパラダイムに基づいて作られているシステムって何だと思いますか？
ああ、それは法律や裁判ですね。
ええ。白黒はっきりさせ、勝者と敗者を明確に決めるために設計された仕組みです。最近では調停などウィンウィンを目指すアプローチも増えてはいますが、本質的には敵対概念に基づいています。
そうですね。
でも、もし私たちの社会で最大の対立解決システムである法律や裁判所が、勝者と敗者を決める闘技場ではなく、全員が納得する第三の案を見つけるための研究所として完全に再設計されたとしたら、私たちの社会はどう変わるでしょうか？
それは根本的なパラダイムシフトですね。
究極のウィンウィン社会は、私たちが当たり前だと思っている法律の概念さえも根底から崩壊してしまうのかもしれません。ぜひあなたの日常で起こる小さな対立でも、誰かを裁いて白黒つける裁判官になるのではなく、第三の案を見つける探求者になってみてください。今回のディープダイブがあなたの知識の核な土台になることを願っています。それでは次回の配信でお会いしましょう。